皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。2月7日、藤原直哉の日本と世界に一言。バブルが崩壊すると起きることということでお伝えいたします。
株式市場の方も大暴落という形になりましてですね。まあ、そこでも当面、これ見えない形なんですけども、まあ、バブルが崩壊すると何が起きるかっていうのは、まあ、昔からもうある一定の法則みたいなのがありまして、改めて驚くこともないんですけども、まあ、ちょっと整理してみたいと思うんですね。まず今回、なんでその株の暴落が起きたのか、一番多分、原因として挙げられるのは金利が急上昇したからでしょうね。で、金利が急上昇するというのは、まあ、いろんな要因があるんでありますが、やっぱり今回は財政赤字の問題だと思いますね。アメリカの財政赤字がやっぱりもう支えきれなくなって、金利の急上昇が避けられないということで、まあ、それでその株価が下がってきたんだと思います。ですから、根本的にそのアメリカの財政赤字の解消の目処が全く立ってないわけでありますから、ことは極めて深刻でありまして、ですから、これはそのドル不安も呼び起こすはずです。株なんかっていうのはむしろ、わかりやすい方なんですけども、ドル不安っていうのは結構これは怖いもんでありまして、ですから今後、まあ、ドル安円高どこまで行くのか、これ要注意でありますね。ですから、まあ、いろんな意味でアメリカ政府は、もうトランプ大統領のもとで、帰るという、自分の国に戻るという方向性をしっかり打ち出してます。ですからそういう意味で言ったら、まあ、この株の暴落、それからドル安によってアメリカ人が、ま、世界から撤退する、金融からですね、金融の世界からもう身を引くというのは、ある意味で言うと、ま、自然の流れではないでしょうかね。まして言わんやトランプ大統領が、ウォール街を支援するなんてことはちょっと考えられないですね。それから、原油の方だってですね、もうアメリカ国内でどんどん生産してるわけでありますから、今更サウジが、どうなろうがあまり関係ないという態度でイスラエルのことも知ったことかというのがアメリカの本音じゃないですかね。まあそんなことを考えると、今回のこの現象っていうのはアメリカの本格的な撤退を加速するっていうことだと思いますね。まあこれからしばらくの間いろんなことがあるんでしょうけども、結局はまあアメリカは撤退するしかないということに落ち着くんじゃないんでしょうか。二つ目はですね、バブルの崩壊して誰か儲かった人がいるかって話です。これはいつもなんか誤解されることが多いんですが、麻雀のようにですね、みんなで富を、お金を出し合って、それをこう、勝った人に分配するっていうやり方なら、勝った人と負けた人がいるっていうことになります。しかし、今の金融はそういう仕組みではないんです。富はどうやって生まれるかっていうと、負債、債務を負ってその方が反対側で生まれてきます。ですから、例えば、100万円の富の裏側には、100万円の負債がある。こういう形で、富って生まれてくるんです。一番わかりやすく言うとですね、銀行が預金を担保に融資する、中央銀行が資産を担保に、お金をするっていうのと全く同じです。ですから、バブルの崩壊もっていうのはですね、基本的には資産の価格がどんどん下落していくわけですが、その分、世界中で、純債務、返せない債務、すなわち資産の裏付けのない債務がどんどん増えていくことだというふうに考えていいと思います。ですから、基本的にはバブルが崩壊すると、みんな損をするというのが一般的な状況です。お金はですね、今の金融システムでは、負債を積み上げて、その反対側で、資産を積み上げるというのが一般的でありますから、結局バブルが崩壊すると世界中どこ行っても負債だらけになるってことなんです。だから誰か儲けた人がいるかといっても、まあたまたま空売りで一時的に儲けた人がいるかもしれませんけども、全体としてみればとにかく負債ばかりです。特に今回は中央銀行が猛烈な負債を抱え込むことになるんではないんでしょうか。このままですね、例えばその日銀でもですね、FRB でもですね、特に日銀なら日銀で株持ってますよね。あれ、売らないで、そのまま持ってて、このままどんどん株暴落してった時に、どれくらい損が出るんでしょうね。 あるいはその年金基金もこのまま株を売らないで持ってて暴落してた時にどれぐらい損が出るんでしょうか。じゃあ反対にあれを売り切っちゃった時に相場はどれぐらい下がるんでしょうか。まあそういう問題にすぐ出てくるんです。ということはですね、その次、世界中損ばっかり生まれる、すなわち世界中どこ見ても負債で溢れちゃうという状況になると、もうそれ即そのものは金融危機になります。金融システム危機です。いわゆる債務超過というところが今後どんどん出てくる可能性があります。債務超過出てきますから資金は引き上げられてしまいます。負債ばっかのところ誰も金貸してくれません。ですからその基本的には資金繰りが厳しくなるところがどんどん増えてくるはずで、国にしろ大企業にしろ関係なく、資産が負債に比べて大きく減ったところというのはそのまま、強行状態に突入することは珍しくありません。で同時にですね、お金を貸す側、中央銀行や民間の銀行も資産を大きく減らしている場合には、お金を貸す側が債務超過の危機に見舞われて金を貸せなくなります。でじゃあ最後財政資金はというと、財政資金出す余裕がどこもありません。だから結局そのままアウトということになって、ですから今回はどこも救援ができないという状況なんじゃないのかな。だから世界中とにかく負債の海になりますから、その金融システム危機がおそらく起きる。まあそれをどうするかですね。てかどうにもならない、誰も救済する人は今のところ見えてこないですね。三つ目は、そうやって世界中その債務超過みたいな形になっていきますから、そうですね、3ヶ月から6ヶ月ぐらいすると不動産とか実体経済にも大きなマイナスの効果が出てくるんじゃないんでしょうか。まあ、不動産は大体3ヶ月から6ヶ月だと思いますね。それぐらい経つと、いやもうこれはものすごい現象だと、すなわち持ってる資産が暴落しちゃった人たちが、手当たり次第なんか売り出すんですよ。それは不動産でも金でも何でもね、会社でも売り出す局面が出てきます。まあ今日ぐらいはですね、少し様子見てる人たちもいるかもしれませんけども、まあ、これで下げ方がですね本格的になってくると、まあそれは投げ売りっていう局面になります。ですから今日はまだ株を中心とした入り口でありまして、本当のすごいことになってくると、それ不動産も株式も、不動産もそれから、会社もゴールドも全てが投げ売りされるという局面に入ってくるんですね。バケツひっくり返したような状況になってきます。これが本当の投げ売りという状況で、まあそれがいつ来るかよくわかりません。早い可能性もあるし、ちょっと一店舗遅れる可能性はありますが、いずれにしろこの暴落っていうのは他の市場にも、時間を置いて影響してくるってことです。多分その影響する時間は昔より早いんじゃないかと思うんですね。いろんなその複雑な投資商品なんかも多いわけでありますから、だから不動産とかゴールドとか実体経済にも大きな影響が出るってことです。三つ目は、したがってこれからなんか世界中で四つ目になりますかね、投資計画なんか大幅な縮減になる可能性が高いってことです。投資をやってらんないと、投資引き上げちゃう、投資計画中止ということで、で最終的にだからそれは今度雇用を生むどころか、人減らしに入っちゃって、で、だからいわゆる産業恐慌になってきちゃって、で、そうすると今度は仕事がないから生活恐慌になる。金融恐慌、産業恐慌、生活恐慌というふうに連なることが一般的になりますから、それが大体3ヶ月から6ヶ月以内にはですね、最初の兆候からかなり進んだ状況まで結構行く可能性がありますので、それはよく見てる必要があります。それから今まで好景気だったところはよく注意する必要があります。今後のその好景気が続くかどうかは今後の動向次第です。ですから改めて今後の状況をよく見ていかないと、景気がいいまま続くのか、あるいはなんかとんでもないことが起きてリーマンショックみたいなことで潰れるのか、よく気をつける必要があります。リーマンショックってのはちなみにどうやって起きたか改めて整理しておきますと、あれは人災だったんです。人災なんです、あれ。別に銀行が潰れた、いきなり潰れたっていうよりも、銀行を潰すか潰さないか、アメリカ議会と大統領が揉めて、結局潰すことにしたんです。で、潰れたんです。そしたら想定外の大混乱になっちゃったっていうのがリーマンショックですから、あれは人災です。すなわち政府がもう潰すのを容認しようと なると、そのまま大混乱になる可能性があります。今のほら中央銀行だって政府だって政治家だってそんな詳しいことを分かってる人いませんので、 だから今みたいに財政資金がこう出せない、例えば昨日今日の動きを見ても各国政府中央銀行は傍観してますよね。知らん顔してますよね。あれです、あの知らん顔ってのは金融で一番怖いやつで、当局が知らん顔するとそのままなんかですね、それこそその野球でですね、セカンドとそれからあのショートがお見合いをしたまま球が間に落っこちるみたいな形になるんですね。それよく注意した方がいいと思いますよ。ですから、あの知らん顔って始まったら、これは思いもがけなく、大きな花瓶を落として割っちゃうみたいなことが起きやすいと。ですから、まあ、取り付く島もないんですね。潰れかけたところは、どこに行っても助けてくれないんで、取り付く島もなくなるんで、まあ、その辺のなんか兆候はよく見ていた方がいいと思います。それから、大体こういう時って、一回暴落が止まったところが、止まるところがあるんですね。止まるところでもう一回買い直そうってのは必ずいるんですよ。底値を買うの待ってると。今回あまりにも高値だったってことは結構多くの人分かってますよね。だからよくその相場のコメント見てもですね、これ高すぎたから下がって当然と言ってんでしょ？あれ大体どっかでまた買おうと思ってんですよ。大体ああいう人ってどっかで買おうと思ってて、で、ところがそこでまたものすごい売り物が出てくるんですよ。よくあるのは、ここまで下げれば調整完了だと言って買ったところが、二段目の下げのスタートになることはよくあるんですね。要するに、もうみんな恐怖に怯えてるし、それからやっぱり、我が忘れて投資した人たちも、正気に戻ってるケースがあるんです。正気に戻ってると、この際全部終わりにしようと思うわけで、そうするとそこがですね、売りの第二段の入り口になる可能性があるんですね。したがってですから、ここまで下がれば調整で戻るなんて買うと、大暴落にさらに巻き込まれることになります。それから大体、下げというのは今日は一本上昇で下げてきましたけども、普通はこんな風に下げません。下げたり上がったり、下げたり上がったりです。ですから途中で売っても買っても大体往復ピンタでいられるのがこういう本当の下げの状況です。上げるときっていうのはですね、まあどちらかというと今までの上げ方ってのは一本上昇で上げてきましたね。まあ上げるときは一本上昇で上がることはあまり珍しくないんですが、下がるときっていうのは、一本上昇で下がるのは一番上のところだけで、あとはだいたいギザギザに上下しながら下がっていきます。だいたいこのギザギザの上下のところでやられちゃうんです。ですからとにかく、もう一切手を出さない方がいいですね。手追いのイノシシみたいなもんで一番危険な状況です。下げ始めたマーケットっていうのは。手追いのイノシシみたいな状況だから、一切触らないことが一番いいと思いますね。とにかく、その、下がってからの上下動ってのはものすごいってことですね。それからさらにですね、これからその会社の中でも何でもですね、事業の選択って話になってきます。今までですね、このまあバブル的に広げていたものを今度絞っていかなきゃならない。特にアジアがそうじゃないかと思うんですね。アジアは今回は97年のアジア危機の時のような混乱になる可能性があって、ですからまあ今後のその景気の動向を見ながら事業の選択をしていかなきゃならないっていう部分があると思うんですね。で、普通はここで新しい投資をするということになるんですけども、暴落がひどいと投資資金がなくなります。したがってこの閉鎖するとか、リストラするとかいうところしか出てこないことがあるんで、ですから本当の意味でその実力のある会社とない会社がここではっきり分かれてくるんです。未来を作る能力がまだ残ってる会社と、まあ、このまま発散しちゃう会社が実は世界中ここでよく見えてくるはずです。ですからそこはよく注意するといいですね。それから政治なんですが、安倍内閣はもう最初から株価リンク内閣です。ですから株価が下がると、もうすっかり自信がなくなってしまうでしょう。腰が抜けたようになってしまうんじゃないですか。だから安倍内閣は株価リンク内閣だったから、株価が下がったらもうあれで終わりです。しかし、今の自民党を見ていても、株価リンクでない人はあまりいないんじゃないでしょうかね。自民党全体が株価リンクのような感じがします。したがって、誰か俺が代わりにやろうっていう人が出てくるようにもあんまり思えない。ただ一つ出てくるのは、安倍氏に引き立てられた役人たちが他の役人から円差を買っていて、こいつら引きずり下ろしてやろうという役人同士の内輪揉めは、これはひどくなるんでしょうね。ね、役人の楽しみなんてのはその人事しかないわけで、その一番の楽しみ人事をですね、政治の介入で奪われた人のこの恨みってすごいですからね。そうすると安倍組がですね、この勢いを失ってくると、これ引きずり倒してやろうという役人たちの、 まあ反動が強いですよ。それ民間の会社でもないですよ。民間の会社だったら役人みたいな根性で仕事をしてる人が本社に結構いるわけですから、出世だけが楽しみでね。それ出世の楽しみをね、奪われたらみんななんか恨んでるわけで、だからその上が腰が抜けてくる。株価リンクで株を暴落すると上のリーダーが腰が抜けてくる。そうすると組織が緩んでくる。でそこにですね、こう横から反撃が出るみたいな話ありますから、まあそれは会社や組織や政治によってはものすごい混乱になってくるんじゃないですか。誰か次はいないがゆえに、その下から始まった混乱が収拾不能になってくる可能性は大いにあります。でそれは日本だけではなくて、中国なんかはもっと強烈かもしれませんね。果たして中国なんかの場合はですね、去年からかなりなんか非常に神経質な状況になってるんですよね。ビットコインなんかもそうですけども、やっぱりこの大乱高下っていう状況が去年からありまして、ですから、まあ、習近平は経済運転ですから、今後中国もですね、ものすごい政治の季節に突入する可能性があります。ですから、この政治の波及についてもよく気をつける必要があって、場合によっては政府潰れちゃいますからね。日本だって結局昭和のバブルが潰れた後は、いわゆるそのリストラ経済、金融ビッグバンに移行せざるを得なかったっていうことありますし、昭和のバブルが潰れた後はですね、あれはその、ごめんなさい、大正バブルが潰れた後は昭和の戦争に入っていったわけです。で、昭和の戦争の場合はその軍部という、まあ言ってみれば強い部隊がいたからできたわけで、で、昭和のバブル崩壊の場合は、アメリカはまだ当時バブル崩壊してないから、日本にその新自由主義を押し付けてくるってことがあったんで、日本は変わったわけです。しかし今回は、おそらく誰も何も日本にいろいろ言ってくる人はいないし、世界もこのバブル崩壊の中で今までのなんか流れの中で、なんか次を見える人多分出てきそうにないですね。したがって今回の場合は、日本は自力でやるってことになると思います。ですから非常にこれは興味深いことになったなというふうに思います。だからこの混乱の出口のいつも申し上げておりますけども、まあ政治の混乱の先の出口というのは、ちょっと今とは違う世の中になるというふうに考えたらいいと思いますね。まあ今回のこのバブルの崩壊は結局何だったのかっていうと、やっぱりそれは過去30年以上、40年近くにわたる新自由主義、新保守主義の終焉です。もうこの矛盾が最後にこういう感じになってきたわけでありますから、まあこの3、40年間はばってきたものが消えるんだというふうに思うと、なんとなく全体像が見えてくると思うんですね。で、同時に昔に戻るというわけでもないでありますから、やっぱその、消えるものは消えた後は、新しい形に作り変えるわけで、ちょうど100年前の世界もですね、100年前の世界っていうと、まさに今頃第一次世界大戦、それからソビエト勃興と、ソビエトが生まれるということでありますから、19世紀までの、そのある種のこう平和が本格的にこの崩壊しつつあって、そして同時にその大変な犠牲が生まれ、また先行きが全く見えなくなっていく、ものすごい怒涛のような土石流のような、政治の変化、経済の変化が相次いでいったのがちょうど100年前の、今ぐらいです。同じことが多分これからもっと進むんでしょうね。まあ、あの当時の戦争ってことはもうないと思うんですが、あの経済体制なんかはですね、随分これ変わるんだと思いますね。まあその中核にアメリカが帰るってのがあって、新自由主義、新保守主義はもうこれでアウトになれば、戦争屋も終わりだし、それから金融屋も終わりなんですね。まあこういうなんか世界の支配の道具抜きの世界ってことになりますから、まあそういう出口をよく考えてやっていかないと、変なところでこの突っかえ棒を入れようとしたってそれ突っかえ棒になりませんので、まあそこのところは十二分によく注意しないといけないんじゃないかなっていうふうに思います。それからやはり、バブルの崩壊すると人の生きがいにもものすごく大きな影響を与えます。非常に狭い範囲で未来を考えてた人は立ち往生いたします。でその立ち往生した時にその改めて自分を見直して勉強をし直すと再度うまくいくチャンスが出てきます。ですから一回のバブルの崩壊でそのまま終わりになるってことは人ではまずありません。むしろバブルの崩壊に直面してそこから新たに勉強し自分自身を立て直すことでより立派な人間になっていく人が普通たくさんいます。ですからここが出発点なんですね。こういう暴落に直面して今までの誤解が誤解だったってことが分かったところが大体出発点で、決して向きにならない方がいいと思います。向きになって今までのやり方を押し通そうとすればするほど大体物事うまくいかなくなります。どこで悟れるかですね。
ああ、もう決して元の時代には戻らないということを、どこで悟れるかが、多分その人にとって、本当に運命の分かれ道で、それ早く悟れるほどうまくいきますね。じゃあ、悟ったら何をすればいいかっていうと、よく世の中見ることです。そしてよく勉強することです。やっぱりその、バブルに乗った人、乗らなかった人、今回のこういう状況ですね、分かってた人、分かってなかった人、やっぱりいるんですね。よく勉強すれば大体先々のことは分かります。そんな難しいものではないと思います。したがって自分の今後の方針は見えてくると思います。まあ、こんな感じで、バブルが崩壊した後はですね、よくみんな考えて行動することが大事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、バブルが崩壊すると起きることということでお伝えいたしました。ではまとめに帰りましょう。さよなら。